光殿がお送りする福音の光。この番組は近畿地方を中心に活動する500を超えるキリスト教会のネットワーク近光殿が、愛と希望、喜びと平安、そして信仰の輝きをお届けいたします。それでは今朝の協力教会をご紹介いたしましょう。今朝ご紹介するのは、日本メノナイトブレザレン教団堺中央キリスト教会です。堺中央キリスト教会は堺市中区にあります。最寄りの駅は地下鉄御堂筋線の中本駅か南海高野線白鷺駅です。教会には駐車場がありますので、お車でお越しいただけます。またエレベーターや新商社用のトイレも完備しています。現在はコロナ対策で、日曜日の礼拝は9時30分からと10時50分からの2部制で行っています。教会学校は10時20分からです。水曜日の夜7時30分より中高生を対象とした無料の勉強会、水曜学校を行っています。また、ピアノ教室、ニコ教室なども一般向けに行っています。子育てサークルと英会話教室はコロナのため休会中ですが、状況が良くなれば再開いたします。教会の最新情報はインターネットで、堺中央キリスト教会で検索されますと、教会ホームページが見つかりますので、ご参照ください。教会の電話番号は 072-234-7143 072-234-7143。 住所は堺市中区新家町 523-9 です。ぜひお気軽にお出かけください。日本メノナイトブレザレン教団堺中央キリスト教会をご紹介いたしました。それではこの教会の杉高尾牧師の聖書のお話、神様を信頼して生きる、お聞きください。
昨日より2022年がスタートしました。新しい1年を始めるにあたって、皆さんの心にあるのは期待感でしょうか、それとも思い煩いや心配でしょうか。コロナの問題もありますし、さまざまな社会問題や自然災害も起こっており、肯定的で前向きな未来図を描くことは困難かもしれません。しかし、どんなに心配したとしても状況は好転しません。むしろ過度の思い煩いは人生から喜びや祝福を奪っていきます。イエス様も思い煩うことを戒めておられますが、それには理由があります。第一に、神様が私たちのことをいつも心に留めておられるからです。私たちはそれに気づいていないかもしれませんが、愛と憐れみに富んでおられる神様が私たちの人生のすべてに目を注いでおられます。第二に、私たちの命も人生も神様から与えられたものであり、どんなに心配したからといってそれを伸ばしたり縮めたりすることはできません。自分の意のままにすることはできないのです。神様に委ねるべきことは委ねなければなりません。第三に、神様は私たちの人生を良いものにしようと願っておられます。困難や苦しみや絶望を経験することがあっても、神様はそのすべてを良いものに変えることができるお方です。ここで重要なことは、信じること、信頼することです。何をでしょうか。もちろん神様です。天地を作られた神様、約2000年前に私たち人類を救うために人としてお生まれになったイエス・キリスト様を信じることです。心配や思い煩いが襲ってくるとき、私たちはどうしたらよいでしょうか。 イエス様はまず神の国と神の義を求めなさいとおっしゃいました。それは要するに神様に心を向けること、神様に望みを置くことです。心配事があればそれを神様にお話しください。立派な言い回しは必要ありません。あなたの言葉で神様に語りかけてください。それが祈りです。私たちが第一に求めるべきものを第一とするときに、思い煩いは力を失っていきます。まず神の国と神の義を求めなさい。アウシュビッツ収容所で真っ先に生きる力を失った人たちは、自分の命のことばかりを心配する人たちだったといいます。一方でその極限状態の中を生き延びた人たちがいました。彼らが悟ったことは、結局神様以外には何も恐れる必要はないという事実でした。彼らは神様に望みを置いたのです。新しい一年が始まりました。どんな一年になるのでしょうか。私たちは良いことも悪いことも経験するでしょう。喜びや祝福だけではなく、試練や苦しみや涙も経験しなければならないかもしれません。しかしどのような時も神様を信頼しましょう。神様に心を向けましょう。問題に直面したならば、私たちを愛し、私たちのことを心配してくださる神様に助けを求めましょう。新しい年2022年が、ラジオをお聞きの皆様にとって、神様をより深く知る特別な一年、祝福の一年となることをお祈りいたします。
続いて、同じく堺中央キリスト教会の信徒、松野光三さんの信仰体験談、真の神。お聞きください。
結婚して最初に授かった子供は双子でしたが、一人は死産で、生まれてきた子供には障害がありました。医師から原因はわからないと言われました。私の親からは何か原因があるはずだと言われ、戸籍を調べたり、いろんなところに聞きに行きました。また信仰を持ち手を合わすようにとも言われ、親の勧める宗教に行ったりもしましたが、何か違和感を覚えていました。そのような時によく読んでいた三浦綾子さんの本からキリスト教に興味を持ち、近くの教会に行くようになりました。ある日、聖書の中の話で、生まれつき目の見えない人を見た弟子たちが、この人が盲目で生まれたのは誰が罪を犯したからですか、この人ですか、両親ですかと尋ねたときに、イエス様は、この人が罪を犯したのでもなく両親でもありません、この人に神の技が現れるためですと答えられたところを目にしました。これを読んで、今まで負い目を感じていた私は救われたような気持ちになり、ああ神様と思いました。それから聖書をよく読み、熱心に祈るようになりました。イエス様は聖書の御言葉や声なき声を通していろいろなことを示してくださいました。今まで自分がいかに自己中心に生きてきたか、自我が強く仕事でも家庭でもうまくいかないことがあると相手のせいにして、言葉に出さなくても心の中で怒っていたこと、またそのストレスを紛らわすためにお酒をたくさん飲んでいた自分に気づかされました。聖書には、すべての人のためにイエス様が十字架にかかり苦しみを受けてくださったと書かれています。こんな私のためにも神の御子イエス様が死んでくださった、こんな神がおられるのだろうか、これこそ誠の神だと思いました。今まで人を憎んでいた私にイエス様は、あなたの隣人を愛しなさいと語っておられます。私にはとてもできそうにありませんが、私を愛してくださるイエス様がおられるので、そのようにしますと従っていきたいと思っています。